それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。マルコの福音書12章の13節から17節です。マルコの福音書の12章の13節から17節をお読みいたします。さて彼らはイエスの言葉尻を捕らえようとして、パリサイ人とヘロデ人の者を数人イエスのところに遣わした。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカエサルに税金を納めることは立法にかなっているのでしょうか、いるでしょうか、いないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですかと彼らは返さるのですと言った。するとイエスは言われた。返さるものは返さるに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆した。本日はこの箇所から神のものを神のテーマで鴨下牧師より言葉をいただきます。
先ほど主識者がこのマルコの福音書に先立ってローマ人への手紙のところ13章を読んでくださいました。お仕事は公認会計士ということもあって思わず出たセリフなんだと思いますけれども、この会社からお金をもらってですね、そして税金を納めるわけですが、やはり使う方もちゃんとやってくれないと困るという、まあ、その気持ちがそのままこう現れていたと思いますけれども、今日はこの聖書の中では比較的珍しいテーマと言っていいかもしれません。税金ということがテーマになっています。でただ、少しですね違う視点から、まあ、もちろん税金のお話をするんですけども、この違う視点からお話をし始めようと思っていたので、どうしたもんかなと今ちょっと困っているんですが、皆さんは私とは一体何者なのだろうか、そういうふうに考えられることがあるでしょうか。自分とは一体何者か、まあ、そんな難しいことはあまり考えないかもしれませんけれども、他の人は自分をどう見ているんだろうかというようなこととして考えると、そういうことは考えるかもしれません。先週の金曜日、名古屋で教えております東海聖書神学塾で今年度の最後の授業をしました。でその中で私が当時新学生であったときに、どの講義が助けになったんですかという、まあ、質問が出てきました。でそういう質問が出るときに私はいつもカウンセリングと答えることにしています。まあ、本当にこのカウンセリングという講義の、まあ、おかげでというか、本当にいろんなことにこう気がつかされました。でこの講義を担当してくださった先生から私は本当にたくさんのことを学びました。まあ、その先生は赤坂泉という先生です。今は東京にあります神学校の聖書宣教会というところで学生の主任をしておられる先生です。まあ、当時はこのアメリカでカウンセリングの専門の勉強をなさってこちらに帰ってこられて、三重県の伊勢で牧会をしておられるおられた先生です。である時この神学校の講義の中で 牧会カウンセリングという講義なんですけれども、この三重県の松坂というところまで行きまして、そこで1日、当時授業を受けていたのは 4,5 人の、まあ、教職の志願のですね、進学生ばっかりだったんですが、1日缶詰になって、自分が自分のことをどう理解しているのか、そして人は自分のことをどう見ているのかという、まあ、そういうテーマで1日話し合うという、そういう、まあ、特別な講義があったんです。で、その先生はその時に1枚の絵を使いました。絵の真ん中に1本の木が書いてあります。で、そこにいろんな人が乗っているんですけれども、これから木に登ろうとしている人、木の途中で疲れて止まっている人、木の幹のところで見下ろしている人、木のてっぺんにいて、まあ、上からもう見下ろしている人、あるいはもう諦めて外の方に行こうとしている人や、あるいは、別のことに興味があって他のことをやっている人とかですね、まあ、いろんな人物が描かれています。で、その絵を見ながら、まあ、話し合いをするわけですけども、自分はこの絵の中のどの人物だと思うかということを、まあ、まず話し始めるわけです。で、当時私は進学生として自分の母教会ではなくて他の教会の奉仕進学生ということで、その教会で奉仕をし始めたばかりでした。まあ、そういうこともあって自分の足りないことがいっぱい分かっていたので、自分はこの木のこれからよじ登ろうとしているこの人だというふうに、まあ、その時に私はそれを指さしてですね、話し始めたんです。で、その途端他の人たちから一斉にどよめきが起こりまして、みんなが違うと言うんです。で、みんな口を揃えて、お前はこの木の上の一番上にいるやつだというふうに、みんな見事にみんながそういうふうに言いました。私が自分で自分を認識しているのと他の人が私をどう見ているのかというのはこんなに違うのかということを、まあ、そこで気がつかされたわけです。まあ、ショックを受けました。まあ、そして改めて、ああ私は傲慢なんだなということをそこでもう悟らされたわけです。自分ではそういうふうに思っていなくても、周りからはそういうふうに見えている。自己理解と他者の理解というのはこんなに違うのかということをそこで気がつかされました。で、そのことは私にとってとても大切な気づきになりました。皆さんはもう気づいておられると思いますが、私は普段あまり人からどう見られるのかということにそれほど気を留めていません。で、これは学びを通して気づかされたことでもあるんですけれども、他の人が考えること、他の人が感じていることというのは自分ではどうすることもできないわけです。なので、他の人に気に入られるようにする必要もないということを、まあ、そのカウンセリングの講義で、まあ、悟ったわけです。人のイメージに合わせて、人の期待に応えようと思って一生懸命生きていこうとすると、何もできなくなってしまうということが時として起こります。まあ、けれども多くの人にとっては自分がどういうふうに見られているのかということはとても大きな意味を持つ場合があります。自分が正しく評価をされていないとか、自分のことが正しく認められていないというのはとても大きな悲しみになります。今日の聖書の中に出てくる人、まあ、今日はパリサイ人とヘロデ島の人が新たに登場してくるわけですけれども、まあ、彼らを連れてきたのは ずっと前から出ている祭司長や立法学者、長老といった人たちです。でこの人たちは人からどう見られるのかということが気になって気になってしょうがない人たちです。で今日の話はまさにそういう中で、誰の顔色を見るのが正しいのでしょうかという問いかけがここでなされている、そういうふうに言ってよいわけです。まあ、さてまず今日出てきたパリサイ人という人が出てきます。まあ、この人たちは宗教的な熱心さが特徴で、立法を守ることを大事にしてきた人たちです。まあ、当時のユダヤ人たちの信仰の代表者と言ってもよい人たちです。そしてもう一方のヘロデ党というのは、イスラエル人でありながらユダヤ人でありながら、当時のイスラエル近郊を支配していたヘロデ・アンティパスというローマの総督の政治を支持する人たち、それをヘロデ党というふうに言ったわけです。つまり長いものに巻かれろという人たちです。まあ、時の権力者であるローマの権力に従うこと、それも仕方がないというふうに表明をしていた人たちで、このイスラエルのこれまでの伝統が大事だと考えている人と、いやローマに屈するのも仕方がないでしょというふうに言っているこの2つの人たちは、本来であれば相入れない考え方の人たちです。けれどもこの両者は前々から、まあ、3章にもすでに出てくるわけですけれども、主イエスを懲らしめたいという考えで一致しています。それでここでこの両者が手を取り合って主イエスを陥れようとやってきたわけです。このパリサイ人とヘロデ党の者たちは主イエスにこういうふうに尋ねます。14節です。先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。まあ、いろいろと感じるところのある質問です。まあ、読んですぐ分かりますけれども、とても陰銀な物言いです。しかもあなたは人の顔色を見ないで真理に基づいて神の道を教えている人ですと言っているんです。神の真理に基づいていたら人の顔色を恐れることはないはずですと自分たちから最初に言っているわけです。そういうふうに言いながら、もう断りにくい状況を作っておいて本題に入る。カエサルに税金を払うべきか払うべきではないか、あなたはどう考えますかと、まあ、質問をしてくるわけです。まあ、少し考えれば分かることですけれども、カエサルに税金を払うべきだと答えるとパリサイ人たちはほくそ笑むわけです。誰も好き好んで自分たちを支配している国に税金を払いたいなんていう人はいるわけはないわけで、税金は払うべきだといえばユダヤ人たちから、ユダヤ人たちは主イエスから去っていくだろうというふうに、まあ、考えられるわけです。けれども税金を払わなくてもいいですよと主イエスが答えれば、今度はヘロデ党の人たちがにやりと笑う番です。主イエスをヘロデ・アンティパスのところに連れて行って、この人はカエサルに敵対する考えの持ち主ですと告発する理由ができるからです。それで主イエスはデナリ銀貨を持ってこさせました。その銀貨に誰の肖像と銘があるのかとお尋ねになられたわけです。で当時の銀貨にはローマ皇帝の刻印が刻まれています。まあ、先ほどちょうど写真で見せていただきました。 それはこのお金はローマがその価値を保証していますという意味です。けれども当時神殿で神様に犠牲を捧げるときにはこのローマの銀貨を使うことはできませんでした。そこにローマ皇帝の像が刻んである、それを神様に捧げるのはふさわしくないということで、神殿には神殿用のお金というのが作られておりました。そこで神殿には両替商という人がいて、神殿用のお金とローマのお金をまず交換しないといけないわけです。で、交換をするともちろん神殿側はその手数料も取る。そうすると神殿側に残るのはローマのお金が残るということになるわけです。税金を納めるべきではないのではないかと言いながら、自分たちはローマのお金を手元に貯めて喜んで、それで自分たちの生業をしているわけです。もうその構造自体がすでに矛盾しているわけですけれども、主イエスはだからこの彼らの言い分がどれほど筋が通っていないことなのかということを もちろん見抜いて、その銀貨を見せなさいとおっしゃるわけです。で、そうすると彼らも当たり前のようにしてそのローマの銀貨が出てくる。ローマの銀貨がなければ自分たちの生活が成り立たない、言われればすぐ出てくるという、そういう社会の中に生きているわけです。けれども主イエスは陥れたい、自分たちの生活のことは棚に上げながら主イエスを陥れるためにこういう質問をしている、それことは主イエスには一目瞭然です。主イエスはそのお金をご覧になりながらこう言いました。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。これまでの翻訳はカイザルのものはカイザルにとなっていまして、カエサルというふうに言葉が変わるとちょっとなんか抵抗があるかもしれません。当時のローマの皇帝の名前をユリウス・カエサルと言います。このユリウス・カエサルというのが今まあ日本語で表記をするときの一般的なもう表記になっていますので、この一般的な表記に合わせて今度の新改訳2017もこのカエサルという、一般の表記に合わせているわけです。この言葉は有名な言葉です。カエサルのものはカエサルに返しなさい。このお金は皇帝の命が入っているんだから皇帝に返すべきだ、つまり税金は支払うべきだと主イエスがお答えになったことになります。形としてはローマに税金を支払うことをお認めになった形です。けれども主イエスの答えはこれで終わりませんでした。神のものは神に返しなさいとおっしゃった。神のものを神に返すというのはどういうことなのでしょうか。祈祷会で皆さんに聞いてみました。いろんな答えが出てきました。別の聖書の箇所を開きながら、礼と誠をもって神様に礼拝しなさいという意味ではないでしょうかと言われた方もありますし、ちゃんと10分の1献金をしなさいということだと、教会の会計さんは答えました。問題は神のものは何かという、この神のものっていうのは何を意味するのかということです。お金にはローマの肖像が刻まれている、そこで思い出すのは創世記の1章の26節ですけれども、神が人をお作りになったときに、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろうと、そこに書かれています。人間は神の形に創造された。神の形、昔の聖書は神の像という字を書いたんですけども、神の像、神の姿が刻まれているというふうに、神は人間を作りになったときにそういうふうに聖書に最初に書かれているわけ。私たちには神の肖像が刻まれていると 聖書はその冒頭から書いているわけです。主イエスはここで、あなたは神様のものではないのですかと、そうお答えになったということです。私たちは神の形に作られている、私たちは神のものです。いや、あなただけではない、ローマの皇帝カエサルでさえも神のものではないのか。神のものであるならば、すべては神に返すべきだと主イエスはここでお答えになられたわけです。冒頭で私たちは人の顔色を見てしまうことがあるというお話をいたしました。私たちはそういう中でつい自分の味方を探します。同じ考え方をしている人、同じような趣味を持っている人、同郷の人、同じ大学の卒業生、同じ国籍の人、同じ宗教を信じている人、そういうところに所属をしているとどこかでほっとする。自分は一人ではない、私には理解者がいる、私には仲間がいる、そういうふうに考えることができるわけです。けれども私たちはそこでもっと本質的なことを忘れてしまっているわけです。私たちは神のものである。私たちは初めから一人孤独、誰も私のことを理解してくれないというところで生きているのではありません。私たちは神様のもの、神様が私のことを知っていてくださる。私たちが神のものであるということが分かると、そこに本当の自由があります。人の顔色を見ることから解き放たれるわけです。周りの人が自分をどう見るのかということは大した意味はないということが分かるわけです。今日このあと教会で総会が行われます。総会の時になると委任状がたくさん出てきます。時間が拘束されるので嫌だという方もあるのかもしれません。あるいは中でどうしても他の人と自分を比べてしまうということが起こるのかもしれません。あの部はよくやっているな、あの人は本当によく奉仕しているな、そういうところを見るとなんだか自分はいたたまれない気持ちになるというようなことがあるのかもしれません。人と比べてしまって落ち込んでしまうということが起こります。総会でいろんな意見が出るとそれは自分への批判ではないのかという思いになることもある。もちろんいろんな意見が出されて厳しい思いになることもあると思いますけれども、大切なことは誰か周りの人が自分をどう見ているのかということではなくて、それは私たちの本当の評価なのではなくて、神が私たちを見ていてくださる、神が私たちを知っていてくださる、私は神のものである、ここに慰めがあります。ここに自由があります。人の顔色を恐れることなく生きることのできる励ましがあります。私たちの主は意地悪なお方ではありません。私たちの良いところも私たちの弱いところもみんな知っておられます。この教会の良いところも弱いところも知っておられます。そしてこの主と共にあるときに私たちは平安を持つことができる。今年の年間聖句が平和を求めそれを追い続けようという御言葉であることは幸いだと思っています。平和というのは平安ということです。争いがない状態を指しているだけではなくて、不安から自由にされるという意味の言葉です。 私たちは神のものである。そこに私たちの平安の根拠があります。主に覚えられているので私たちは平安を保ち、人の顔色を恐れず歩むことができる。そして最後に大切なことがあります。それは神のものを神に返すということです。神にお返しする。私たちは神のものである。じゃあどうやってこの神様にお返しをすることになるのか。私たちに平安を与え、私たちに自信と喜びを与えてくださる神様にどうお答えしていくことが神様にこれをお返しすることになるのか。確かに礼拝を捧げるということもその一つです。献金を捧げる、十分の一の捧げ物をすることもそこに含まれるでしょう。神様を喜んで歩んでいくということもそうです。どうやってお返しするのか、それは私たち一人一人に神様から託されている、それは宿題です。どう答えるのか、それはすべて私たちにかかっています。他の人がどうこう言うことではありません。私は何者なのか、私はどこに所属しているものなのか、その答えは私は神のものであるということにあります。そしてだから神のものとして人の顔色を恐れることなく自信を持ってこの神様にお返ししていく歩みを私たちは託されているのです。お祈りをいたします。私たちの主なる神様、私たちはあなたのものです。あなたが私たちをあなたのものとしてくださったことを心から感謝いたします。確かに私たちはこの日本という国で生きています。そこには多くのしがらみがあり、さまざまな人との関わりがあります。私たちはそういう中で人と共に歩んでいこうとするときに多くの障害があることを経験しています。そしていつの間にか人が自分をどう見ているのか、自分がどのぐらい受け入れられているのか、そのようなことが気になって仕方がなくなってしまいます。主よ、けれどもあなたは私たちをあなたのものとしてくださっています。あなたが私たちを支配してくださっていて、あなたの身元に招いていてくださいます。あなたのものである、そこに私たちの慰めがあります。そこに私たちの平安があります。主よ、ありがとうございます。あなたのものとされていることを喜びながら、あなたに精一杯お答えしていくことができるように、私たちの歩みを祝福してください。私たちの歩みがあなたに応えうるものとしてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。